ちは、ヘバラギです。第117回目の放送は、映画の倍速視聴に思うことというテーマでお話しします。はい、今読んでる本でですね、映画を早送りで見る人たちという新書があってですね、途中まで読みました。半分ぐらいかな。で、私この本が出る前にですね、この作者、筆者、著者である、稲田豊志さんが、同じテーマで書いた、現代コラムっていう、まあ、コラムの、サイトで、この話を読んでたんですよ。で、そのコラムが出たのが、調べたら、2021年、去年の3月で、で、本が出たのが今年の3月だったそうです。で、私当時このコラムをね、読んだ時、ものすごい、興味持ってですね、なんじゃそれはと、そんな人がいるんか、みたいな気持ちで、まあ見始めたんですよね。そしたら、なんかもう、みたいな、なんでみたいな、もう全く理解ができなくて、なんかそんな現象があるんだってすごい、びっくりした記憶があります。で、まあ何を言ってるかっていうと、その、まあ、映画にとどまらず映像作品全般ですけれども、をなんかもう早送りして、とか見る人が非常に多いと。で、それだけじゃなくて、なんか YouTube にそのファスト映画っていう、まあタイトル名なのかな、で映画を、まあ、5分とか10分とか、わかんないですけど短い時間に、まあ、要約したっていう動画を、まあ、載せてて、それがまあ違法だったってことなんですけど、まあ、それが結構見られてたっていう話で、まあ、倍速というか、まあ、そんなんだろう、映像作品を短時間で見たいっていう需要がすごく今あるんだよっていう事実から、その、まあ、要因とか背景っていうのを読み解いているっていう、まあ、そんな内容です。で、まあ、私はそんな倍速でなんか映像作品見ることとかってまずないです。はい、なんではぁって思いながら読みました。で、このコラム後で、リンク貼っとくんですけども、そこにも書いてる内容がですね、まあ、背景がいくつかありますと。で、まず一つが、見ないといけない作品が多すぎるっていうことですね。まあ、Netflix とかアマプラとかで、まあ、見放題になったっていうところがあって、定額でまあ、いくらでも見れてしまうっていう背景がありますと。で、周りとのこう話題についていくためには、どんどんどんどん見ていかないといけないみたいなことが書いてありました。はい。で、もう一つは、コスパ主義っていうところですね。時間に対する、なんだろう、まあ、今回だったら映画見る量。2時間で1本じゃなくて、倍速だったら2時間で2本見れますよねっていう。そっちの方がいいじゃんっていう思考。で、もう一つが、作品の中でこうセリフでのね、説明がすごい多くなってきているっていうところ。まあ、なんでセリフがない場面って要は必要がないんで飛ばしても OK みたいな、そういう風になってきているっていうのが、まあ背景として挙げられていたんですね。で、まあ、これを見て、見た上での私の考えなんですけど、冒頭申し上げたように、全く理解ができないですよ。まあ、そういう人たちがいるってことは、まあ、もちろん、あ、そうなんだとは思ったものの、一切共感できなかったです。で、映像作品っていうのは、まあ、あくまでも作品であり、情報とは違うものって私は認識をしてます。なんかこう、芸術であって、こう、肌で感じるものだと思うんですよね。で、こう、ね、ちゃんとこうお金かけて作られた作品ですし、すべてのシーンに、まあ、それぞれ意味が、まあ、あったりするじゃないですか。まあ、中には そこまで考えられてないものもあるかもしれないですけど、基本的には別にセリフがないからといって飛ばしてもいいとか、そんなんじゃなくって、ちゃんとね、映したいものがあるから映してるわけですよ。で、まあ、私はだから映像作品を鑑賞しているので、早送りするとか、なんか、あるシーンを飛ばすとか、そんなことは、まあ、ありえないなと思ってます。で、まあ今ね、このコラムにも書いてるんですけど、こういう潮流っていうのは、なんか作品を鑑賞するじゃなくてコンテンツを消費するっていう風にみんながなってきているって書いてたんですね。で、なんかもうそれも本当に、まあそういうことなんだろうなと理解はするものの意味が分かんなくて、なんか映像作品は見ることそのものが目的だと私は思ってたんですよ。うん。だから見ること自体、それが体験なんですけど、その、まあ、こういう 早送りするような人たちっていうのは、さっきも背景として説明したように目的が話題についていくとかたくさん見るみたいな違うところにあって、まあ、その手段として早送りで見るっていうのがあるっていう風なことを、まあ、なんだろう、頭に落とし込むと、まあ、落とし込めないんですけど、はあみたいな、目的と手段が、まあ、そもそも私とは違うんだなっていう風に思いました。で、あとですね、セリフがすごく多いっていうのも、実はコラムをね、私が初めてこれ読む前からなんかひしひしと感じてたんですよ。で、もう私は日本のドラマとか映画とかって結構長いことほとんど見てなかったんですよね。まあ、この数年で、まあ、1本2本見たかどうかみたいな、全然見てなくて、基本的に普段韓国ドラマをたくさん見てます。で、まあ、何が言い悪いっていうそういう話は一旦置いといて、でもカンドラを普段見ていて、でたまに日本の作品に戻ったら驚いてたのがこのセリフが多いっていうところだったんですよ。なんか何でもかんでも説明してて、なんかそれがすごいチープに思ってたんですよね。なんでなんか日本のドラマとかってほんましょうもないなって私は個人的に思ってたんですけど、その理由の一つが、まあ、説明が多すぎるっていうところです。で、まあ、逆にじゃあ私が普段見てるカンドラってどうなのかっていうところなんですけど、やっぱりこうカメラの回し方とか、まあ、撮影手法とか音楽の入れ方とか、まあ、もちろん俳優さんの演技とかで表現するっていうところはすごく多くって、別に言わなくても伝わってくるんですよね。うん、だからなんだろう、カンドラってある意味、まあ、長いし、そもそも余白が多かったりするんですよね。音がないとかセリフがないシーンがずっと続いたり、まあ、それでこう緊迫感を伝えたりとか、まあなんかいろんなものがね、そのシーンによって伝ってくるんですけど、それでやっぱり退屈しないっていうのは、その余白そのものがストーリー上重要なものであるからだと思ってます。で、日本のドラマは一方でやっぱり余白は余白みたいなっていうのがもしかしたら多いのかなと思って、もちろんそうではない作品もあるんでしょうけど、全体的なね、平均的なお話で言うと、おそらく、うん、なんか言葉で説明してなんぼみたいな感じなのかなと思ってます。で、これの背景が私はちょっとよくわかんないんですけど、なんかこう、まあね、例えば目線で伝えるみたいな、そういうのでわからなくなってきている人が日本には多いからなのかとか勝手に想像していて、まあ、それが事実かどうかわかんないですけど、すごく、うん、なんか嫌だなって思います。なんだろう、言われないとわからないみたいな、その行間を読めないみたいな、でもよく言うと思うんですけど、なんかそういう現れなのかなっていうふうに思ったりもして、なんかうんって思っちゃったりします。はい。で、ちょっと長々と話しちゃったんですけど、まあ、私の思うところとしては、やっぱり映像作品は芸術であり、こうじっくり味わうものだと思ってます。で、なんか友達とのね、話題についていくために倍速で見るなんて逆に時間の無駄でしかないと思ってて、だから2時間の映画を1時間で見れたからコスパいいやんじゃなくて、その1時間で何も得てないはずなんだから意味ないでしょって思っちゃうんですよね。見てないのとまあ一緒って思います。で、そもそもなんかこう話題についていきたいとか言うけど、話題に仮にね、あの映画の話って友達が言った時に、こういうストーリー構成だよね、こんな登場人物がいたよねっていうのだけ知ってても、結局話にはついていけなくないですかって思うんですよね。なんかその映像作品が話題になる時って、なんだろう、この登場人物のこういうところがすごい好きだったとか、あのシーンだけだよねみたいな、なんかやっぱ感情に響いた話をするんじゃないかなって思っていて、まあこれがそもそももしかしたら違うかもしれないんですけど、例えば俳優さんのあの人がかっこよかったとか、そういうことじゃないじゃないですか。それって別にだってドラマの中じゃなくてもかっこよくあるし、その人ってなんで、こう結局やっぱりあのシーン泣けたよねみたいな話題って絶対倍速で見てたら泣けないはずなんですよ。なんか共感できないと思ってて、実質的にこう倍速で見たことって、その話にね、周りが話してても話に入れないんじゃないかなって私は思ったりします。はい。ということで、この、まあ、早くじゃない、倍速で見る人たちっていうのは、私はすごく別に言い悪いの話じゃないんで別にしたい人はすればって話なんですけど、私はもう全然理解はできないし、なんか作り手の人たちはどう思うんだろうなっていうふうに思っちゃいます。で、実際この今読んでる本の方でも作り手側のコメントとかもあって、やっぱりちょっとやるせないとか なんかこうセリフをもっと入れろっていう、なんだろう、ね、助言誰かからこう言われて、脚本家の人が泣く泣く余計なセリフ入れたとか、なんかそういうこともちらっと書いてたりとかするので、なんかね、まあ、本当に作りたい人からすると、なんかちょっといい流れではないんだろうなっていうのは思います。はい、ということで、ちょっと長々といろいろ話してしまいましたが、今日は映画の倍速視聴に思うことというテーマでお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。